宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第221回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？はい、早速お便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、この前確認を怠らないようにという話をしたのにやってしまいましたね。最近ラジオを聞くのが遅くなったので連絡が遅れましたが、お便りを送ったらすぐに治ってました。とりあえずマイマイ一旦落ち着きましょうとのことです。ありがとうございます。はい、これね、一個前のもう紹介するのもどうなのよというお便りを割愛させていただいているので、初めて聞いた方にはなんだそれって話かもしれないんですけれども、先週ですね、先週アップしたラジオの音声が先々週のままだったという。違うんですよ、別に先々週のものをアップしたんじゃなくて、アップはされてたんですが、聞くためのページのなんて言ったらいいのかな、タグの数字を変えるのを忘れたと。はい、なんのこっちゃって話ですね。音声は上げたものの、数字を1個進め忘れたがゆえに先々週のままであったと、はい、そういう事故が起きてしまったわけです。でね、確認を怠らないように本人めちゃめちゃ確認したんですよ。何を？音声全部聞き直したの。なんでね、全部聞き直したで、まあ、当たり前に聞き直せよって話なんですけれども、なぜ聞き直したかというと、その前の失敗は音声の編集の出来上がりで失敗してたわけですね。なのでしっかり聞き直して、よし大丈夫だと思ってアップしたら、アップしたページの数字を書き忘れたと。はい、そうです。宮永は一旦落ち着くべきです。いつもお知らせありがとうございます。お知らせいただいて、その連絡が宮永に届き次第直しております。すいません、本当にすいません。今度こそですね、確認するときは音声を全部アップし終わったページから確認するということを心がけていきたいと思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今日12月8日木曜日は何の日かご存知でしょうか？実はですね、真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発の日なんだそうです。まあね、日本にとってはあまり良い日とは言えないので、なかなかね、記念日になってるわけでもなくな日なんですけれども、そう、なんでね、そういうことに気がついたかっていうと、とある本を読んだからなんですけれども、というわけでいきなりここから始めたいと思います。今週の一冊、今週はですね、桜庭和樹作ゴシックグリーンを読みました。 毎年宮永が楽しみにしているゴシックシリーズの最新刊でございます。グレイウルフ探偵者編、またの名を新世界編でいいのかな。ゴシックという作品はアニメにもなったし、あの小説でもかなり長い作品なのでご存知の方も多いかもしれませんが、和也くんという、まあ明らかに日本人であろうという東洋のね小さな島国出身の和也くんと、ソビュール王国というヨーロッパの小国の貴族のお嬢さんで灰色狼と呼ばれる、まあ、知恵がとても優れている種族のお嬢さん、まあ、その種族と貴族の間に生まれたお嬢さんビクトリカさんのお話なんですけれども、今ね続いているのはグレイウルフ探偵者編新世界編ということで、前のゴシックの続きなんですね。前のゴシックがどういうお話だったかというと、いわゆる第一次世界大戦、第二次世界大戦の中で彼らがいろんなことに巻き込まれて、それでその嵐を乗り越えて再会するまでのお話。もともとはね、ミステリーなんですよ。ソビュール王国を舞台にした学園の中のちょっとした謎であったり、二人が出かけた先で巻き込まれる謎であったり、村の中で起きた謎であったりを解決していくっていうお話だったんだけれども、途中からですね、だんだんだんだんその世界のうねりに二人が巻き込まれて、引き離されて、そして頑張って再会するまでのお話だったんですよ。で、新世界というのはいわゆるアメリカ大陸なんだけれども、二人がそれぞれから逃れてアメリカに移り住んで、そして新たな生活をしているというのが今の、まあ、色で続いているゴシックシリーズでございます。でビクトリカはですね、その類まれなる頭脳を生かして探偵さんになったわけなんですよ。でカズヤくんは彼女のお世話をしつつ、ね、あんまり生活能力に長けてるとは言えないのです。お世話をしつつ自分は新聞社の見習い記者として働いているんだけれども、今回はですね、伝説の銀行強盗が脱走した、そしてまた銀行を襲うぞというところからお話が始まっております。でビクトリカが受けた依頼を果たしながら謎を解いて、一体どうなっていくのでしょうというような感じでございますかね。まあね、何がどうなったっていうのはまたネタバレになってしまうので言えないんですけれども、やっぱりね、新しい世界でいろんな昔とのギャップ、自分の生活とのギャップと新世界とのギャップとか、いろんな、あと人種がたくさんいたりとか、そんな感じでね、いやー大変だろうな、今まで住んでたね環境と変わるっていうのは。でもそれがまた面白いっていうのもあるんだろうなと思いながら読んでおりました。ちなみにね、今回の謎解き部分に関しては宮永は気づきましたよ。あれこれこう、この人たち実はそうなんじゃないのって思ったのが見事に当たっておりました。まあ、当たってたっていうか、わかるように伏線張られてるんだから、よっぽど読み飛ばさなければ気づくかもしれないけど、でも結構今回はわかりながら読んでいたので、ふふっとちょっとね嬉しい気持ちでございました。でその世界大戦が二度の大嵐っていうのになってて、特にこう絶対的にそれって書かれてるわけじゃないんだけど、やっぱりこれだろうな、大きな戦争って言えばこれだから、そうなんだろうなって思って読んでいたところに、その真珠湾攻撃の日だよみたいなのがね出てきたので、あーなんかタイムリーって思ったわけでございます。はい、というわけでまだまだお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。リッカさんから、まいまいこんにちは。 前回のラジオは銭湯みたいと言ってましたが、そこまで反響してなかったですよ。反響しないよう意識してたみたいで、内緒話のようにひっそり喋ってる感じが逆に面白かったです。なんだか大部屋で他の人が寝てる中で、まだ眠くなくて起きてる人たちが集まってお話ししてるみたいな感じでした。収録環境が変わると色々変化あっていいですね。またそういうのも楽しみにしてます。とのことです。ありがとうございます。そう、そうですね。なんか反響しないように意識してたというよりは、喋ってると反響するから自分で喋りづらくて、それで、なんか抑えてたっていうのがあるかもしれないですね。ひっそり喋ってしまったかもしれないです。しかしなんか起きてる人たちが集まってお話ししてるって宮永一人なんですけどね。宮永が一人でみんなで喋ってる感じを演出してしまったという。いやー、ちなみに、本日は非常に喋りやすい。なぜならもうほぼ、引っ越しが終わっているからです。物があるだけで全然反響しなくなるんだね。逆に物がない空間ってあんなに反響するんだって感じで。まあそうなんだよね。そうなんだろうけど、すごく、やっぱり声ってその振動波で、振動波がこう当たってっていう場所があるのか、それともいろんなものに当たって分散するからこう散っていくのかっていう、そのさ、宮永が普段は普通に意識なく喋ってるんだけれども、あ、こういう風に音って伝わってるんだなっていうのが改めて分かった一件でございました。はい。もう一つお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。前回はいつもと違う雰囲気でした。今週はどうなっているのか、引っ越しは終わりましたか？ところで、ライブ活動を再開するんですね。行けるかどうかわからないけれど楽しみです。とのことです。ありがとうございます。はい、今週はどうなってるか、引っ越しはほぼほぼ終わりました。ほぼ、いや近いのでね、まだ洗濯機を動かしておりません。逆に前の部屋は洗濯部屋と化しております。いやー、広々干せて楽しいな。でももうね、あと1週間ぐらいで引き払わなければいけないので、そろそろ物、細々した置きっぱなしの物とかを片付けてお掃除をしてお返ししたいと思います。でですね、ライブ活動もですね、参加させていただきます。1月から、とりあえずね、1月と2月にそれぞれ決まっております。またね、お話しできるようになったら、その日程等々についてもお知らせしていきたいと思いますが、どちらも平日の夜のライブの予定です。今のところね。そっから先はどうなっていくかまだ決めておりませんけれども、いろいろチャレンジしていけたらいいなと思っております。ところで、ナムコワンダーエッグという場所があったことをご存知でしょうか？ですね、ナムコワンダーエッグというのは1992年に開園して、1996年にワンダーエッグ2、99年にワンダーエッグ3とリニューアルして、20世紀最終日の2000年12月31日に閉園した株式会社ナムコが運営したテーマパークなのです。二子玉、二子玉川にあったんですよ。実はね、今お稽古で二子玉川で乗り換えてバスで行くっていうお稽古場が結構ありまして、で久しぶりにその二子玉川に降り立ったわけなんです。宮永は前は神奈川に住んでて、そのワンダーエッグがあった頃ね、だから20世紀にね住んでて、っていうかまあその辺に住んでたんじゃなくて、もうちょっと先の方に住んでたんだけれども、とっても好きでワンダイクよく行ってたんですよ。だからね、ああ、ニコ玉乗り換えか、そっかそっか、久しぶりだな、もうワンダイクないんだよね、あの辺再開発したんだよね。そういえば前に車で通った時結構変わってたもんね、めちゃめちゃお店できてて、あれどこだったんだろう、駅前なのかな、とか思ってたんですよ。で、実際に電車で行って降り立ってみたら、 いやーもう何が何だかわからない。どこがどこだかわからない。だって、宮永のイメージの中にあった二子玉二子玉川は、ま、駅を出て、なんか結構さびれた感のあるところを通ってちょっと行くと、猫玉って言ってね、猫がいっぱいいたの。あとね、犬がいるところも確かあったと思うので、その猫玉好きで結構、あ、そうそうそうそう、あのなんだっけ。毛のない猫スピンクスがいたりとか、あとね、オスの三毛猫がいたはず。うん、そういうね、ちょっと珍しい猫が展示されてたり、猫と遊べる、うん、今の猫カフェみたいな、そういう場所があったりして、で、その奥になんかね、ザリガニ釣れるところがあって、で、さらに行くと、ワンダーエッグがあったの。で、ワンダーエッグがもう、行ってた頃はね、ワンダーエッグ2になってた頃なんだけれども、ワンダーエッグと卵帝国っていうんだったかな、それが向かい合わせにあって、そこで遊んでたんですよ、よく。めちゃめちゃ遊んでた。どれぐらい遊んでたかっていうと、パスポートっていうのかな、なんか手帳があって、シールとかスタンプとかだったと思うんだけど、集めると安く入れるか、なんだろうな、年間パスポートみたいなのがもらえるんだったかな。うん、なんかそんなのがあって、入るのはタダで、でもね、結構遊ぶのもタダでみたいな。うん、あれなんかね、もう本当なんか20世紀の記憶だから、もしかして何かと混じってたら悪いんだけれども、その手帳を集めてて持ってると割と遊び放題に遊べて、安くなったんだったかな、入場料がめちゃめちゃ。そうだったかな。うん、そんな感じでさ、で、平日の昼間によく行ってたので、スタッフさんとも仲良しですごい遊んでた記憶があるんだけど、って、そのワンダーエッグがあったのは一体どこなんだろうっていうぐらいよくわからなくなっておりました。ちなみに閉園後の跡地は2007年に再開発工事されて2011年に出来上がった二子玉川ライズになってるそうです。二子玉川ライズって、あの駅前にガーって広がってた商業施設ってか、めっちゃおしゃれさん感のあるところだよね。うんうんって思ったら、そうなんだ、割と駅から近かったなって思って。確かにね、そんな遠くなかったの、すぐ行けた記憶はあるんだけども、なんか本当にね、駅前ね、出たらね、草が生えてるところとかもあって、全然おしゃれな感じがなかったっていうか、うん、なんかちょっと錆びれた感のある工場跡地みたいなのをトトトトって行くと、急にそういう遊ぶところが出てくるみたいな記憶があるんだよね。うん、だからすごいびっくりして、びっくりして、当時一緒に行ってた友達に、ねえ、ニコタもめっちゃ変わっててわけわかんないんだけど、って送ったら、うん、そう、あそこすっごい変わっちゃったんだよね、みたいな、うん、そんな話になったんですけれども、そう、ナムコワンダーエッグ懐かしいなーって思いました。ちなみにね、その中で使われていた飾り物とかが、池袋のナムコなんじゃタウン、今ナムコじゃないんだよね、ナムコとどっか、バンダイか、バンダイがくっついたんだよね。だからその時に飾られてたものはなんじゃタウンにあるんだよね。うん。まあ、でもなんじゃタウンもね、ずいぶん行ってないんだけど、なんじゃタウンに飾られてて、ああ、懐かしい、めっちゃ懐かしいって思ったのを覚えております。ほんとなんかそういう遊び場行かなくなっちゃったなっていうか、そのゲーム的なところで遊ばなくなっちゃったなっていうのは、ありますね。めちゃめちゃ20世紀は遊んでたのに。あとね、なんかね、光線銃で戦うところ大好きで、すっごいハマってて、で、平日の昼間だから お店の人、お店の人っていうかスタッフさんと戦ってて、で休日にたまに行くとさ、こいつら強いよって言われてさ、友達と分けられちゃったりとかしてましたけどもね。うん、いやーワンダーエッグ懐かしいなーって思って、でここはどこだーって思った二子玉川だったんですよ、だったんですよ。いやなんか本当にさ、宮永がね福岡帰って実家とか帰るでしょ、実家の周りはさすがにそんなに変わってなかったんだけど、高校から実家に帰る道がわからない、いやわからないっていうかわかるんだけど、昔自分が自転車で通ってた道はもうなくなっちゃったのか、周りが変わりすぎてわかんないだけなのかわかんないけど、絶対通れないと思うし、あとは本当にもうあの道が変わっちゃってる部分もあるから、あとね中学校の周りがわけわからない、中学校まではギリギリ行けるんだけど、中学校にたどり着いてその先に見えていたはずのものがない、立教がなくなってたりとか車両基地がなくなって全部家とかになっちゃってたりとかっていうか、その先に JR の駅があるんだけど昔はなかったから最寄り駅っていうのができた、宮永の家に JR の最寄り駅ができていたっていうのが帰ってすごい、あ、もうそれもね帰って随分経つ、できて随分経つんだけれども、うん、なんかねそういうのがあったなぁ。ほんと変わってく街ってびっくりするよね。で久しぶりにいたところっていうのもびっくりするんだけど、でもきっとね自分の家の周りもね日々日々変わってるんですよ。今もね家が一軒立ち上がって、多分二軒目が立つんだと思う。こないだね木がいっぱい来て、あ、木っていうか材木ね、材木がいっぱい来てたからもう一軒立つんだと思う。あと普段あんま見えてないんだけれども、裏手も今立ってる。だからどんどん空き地が宮永の家の周りだとなくなってるよねっていうのもあるし、あとねすごく近くにちっちゃい川が流れてるんだけれども、まだそこまで来てないんだけど、その川の護岸工事が進んでて、だから、きっとうちの裏手のあたりにもいつか来るんだろうな。そしたら細い川なんだけれども、少し太くなるのかなとか、まあ変わってくのは当たり前のことなんだけれども、なんだろうな。ちょっと寂しい気もしつつ、ワクワクする気持ちもありつつ、で20世紀に見てたものが21世紀になって変わって、で21世紀ももうすぐ17年目に入るんだけれども、また変わっていくんだろうね。なんだろうな、年を重ねるってこういうことなのかしらと思ったのでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイズムリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。実はですね、このラジオの編集が全然進まなくて、すでに木曜日じゃない状態になってて、でまあ今編集を進めていても明らかに違うので、ちょっとここだけ撮り直しているんですけれども、だって1週間のご無沙汰どころじゃ全然ない日数になっちゃってますもんね。ごめんなさい、本当にお待たせしてすみませんでした。で今後のことはまあちょっと一回ブログで お詫びとともにお知らせさせていただいたんですけれども、12月の最後の木曜日には更新させていただきますが、それまではちょっとこうなんとなく更新できる時にうまく更新していけたらいいなという流動的な感じに変更させていただければと思います。気まぐれ更新になってしまって申し訳ありませんが、お待ちいただけるとありがたいです。 というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでまいまいつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではまいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。年末の前にあと何回か会えることを宮中的にもお祈りしております。お待ちくださいませ。よろしくお願いします。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。